エントリーシートで異なる30の書き方。その1、エントリーシートとは、本年度要請は提出が必要になるエントリーシート。エントリーシートとは就職希望者が志望企業に提出する応募用紙です。エントリーシートと履歴書は似ているように思いますが、同じではありません。最大の違いはどちらが準備するかです。履歴書は応募者が準備するのに対して、エントリーシートは企業が準備するものです。そのため、エントリーシートの質問内容は企業によって様々です。志望動機や自己PRなど履歴書と重なる項目もありますが、企業が独自に用意した質問も目立ちます。学生時代最も力を入れたことを教えてください。入社して10年後の自分は何をしていると思いますか？あなたが大切にしている信念を教えてください。人生で最も達成感のあった出来事は何ですか？あなたの問い合わせ解説明書を書いてください。中には自分の自由にアピールしてくださいなど、完全な自由記述で提出を要求する企業もあります。エントリーシートを通して企業が知りたいのは考え方です。様々な質問を通して応募者の人物像を把握して、企業にとってふさわしい人材か確認しようとします。応募者の人生観、思考力、人間性など考え方を把握することで先頭に立つのが狙いです。エントリーシートにも先頭があります。応募者の多い企業ではエントリーシートの内容によっては次の先頭に進めない場合があります。履歴書と同様、しっかり時間をかけて丁寧に作成するようにしましょう。エントリーシートの特徴を理解する。エントリーシートで異なる30の書き方。その2、エントリーシートの扱いは履歴書と同様に重視される。エントリーシートを自己紹介における関連資料と考える学生がいるようです。確かに履歴書ほど形式があってはいません。企業独自の質問も目立ち、柔らかい印象を受ける人もいるでしょう。数字やカラーなど比較的自由な書き方が認められている傾向があるため、書きやすく思う人もいるかもしれません。しかし、気軽にエントリーシートを作成すればいいと考えるのは要注意。エントリーシートを提出すれば必ず面接を受けられるとは限りません。企業によってはエントリーシートを事前選考として扱っている企業もあります。特に応募者の多い人気企業ではエントリーシートを選考として扱い、クルーにかけることもあります。場合によっては面接すら受けることができない場合もあるのです。しかなくて、エントリーシートとはいえきちんと作成する必要があります。管理資料に見えても履歴書と同様に重視されているのが現状です。事実上の選考と考え、熱意と意欲が伝わるように時間をかけてしっかり作成することが大切です。エントリーシートによって選考が行われると考え、きちんと作成する。エントリーシートで異なる30の書き方。その3、エントリーシートの作成は意外に時間がかかる。エントリーシートの作成は履歴書の作成より時間がかかりやすい傾向があります。履歴書で思考力が必要なのは自己 PR と志望動機です。その他の住所、氏名、学歴などの項目は単に事実を書くだけなので深く考えずに記載できます。一方、エントリーシートの作成には創意工夫や想像力など頭を使う項目が目立ちます。すぐ書けそうな気がしますが、実際に取り掛かると意外に時間がかかるでしょう。場合によっては履歴書の作成より時間がかかることも珍しくないのです。この点に注意です。入社したい企業があればすぐ応募するのはいいのですが、適当な気持ちなら要注意です。多くの企業に応募した場合には、エントリーシートの作成で膨大な時間が必要になることも珍しくありません。エントリーシートの作成に時間がかかると面接対策もおろそかになりがちです。就職活動のスケジュールに大幅な乱れが生じて見直しが必要です。企業に応募する際はエントリーシートの作成にかかる時間を考慮しておくことが大切です。特に地方人が高い企業ほどエントリーシートの作成に時間がかかる点も考慮したいところです。様々な企業に興味を持つのはいいのですが、応募の進みは要注意です。エントリーシートの作成時間を考慮して企業に応募する。エントリーシートで異なる30の書き方。その4、エントリーシートを書きながら自己分析をしない。エントリーシートを書きながら自己分析を行う人もいるかもしれません。少しでも手間を省こうと思うと、やはり考えながら書くと早いでしょう。文章を書いているうちに考えが整理されることがあるのも事実。現時点で把握している自分の特徴を軸にして書けば、それらの形に仕上げられることもあるでしょう。しかし、この方法では良いエントリーシートを書くのは難しいでしょう。その場の思いつきで記述することでは、エントリーシートの仕上がりを促せにしているようなものです。自分をはっきり把握していなければ、エントリーシートもはっきり書くことはできないはずです。エントリーシートはいわば自分の分身です。単なる紙一枚とはいえ、自分の様子をできるだけ具体的に表現されていなければいけません。そのためにも、エントリーシートと自己分析は別々に分けて行うのが特策です。時間をかけて自己分析で長所や得意を把握して、その結果をエントリーシートに反映させます。一つ一つのプロセスをきちんと行う方が時間がかかるかもしれませんが、確実です。自己分析で自分を把握しているからこそ、どう表現するのが最適なのかが分かります。自分の将来を決める大事なエントリーシート。だからこそ、手間を惜しまずしっかり時間をかけることが大切です。エントリーシートと自己分析は別々に分けて行う。エントリーシートで異なる30の書き方。その後、まず大切なのはエントリーシートを作成するときの心持ち。履歴書とエントリーシート。意外にも履歴書よりエントリーシートの方が作成に時間がかかるはずです。エントリーシートで自分をアピールできる余白は履歴書より大きめです。それだけよく考えて書く必要があり、仕上げるまでに多くの時間が必要になる傾向があります。しかし、言い換えればそれだけ自己表現するチャンスも多いということです。まず大切なのはエントリーシートを作成するときの心持ちです。書く量が多くて大変、面倒くさいなと思うのはよくありません。たくさん自己表現できて嬉しい、何をどう書こうかなと考えワクワクしましょう。エントリーシートを上手に書くことも大切ですが、まず必要なことだけは楽しむことです。自己表現できることを喜び、心から楽しむことが大切です。自分の好きなように表現できるまたとないチャンス、評価されることを恐れるのではなく、評価されることを喜びましょう。エントリーシートを書いている時の心情は文面を通して採用担当者に伝わります。ワクワクしながら書いた文章なら採用担当者も読みながらワクワクしているでしょう。エントリーシートを書く機会が与えられたことに感謝して楽しみながら書くことが大切です。エントリーシートを通して自己表現できることを楽しむ。エントリーシートで異なる30の書き方。その6、聞かれたい質問はエントリーシートに記載して面接で質問されやすい状況を作る。エントリーシートは参考資料でもあります。面接官はあなたと面接をする前、エントリーシートをじっくり読むはずです。エントリーシートに興味のある記載があれば、面接で直接尋ねてみようという流れになるでしょう。そのため、面接で聞かれる質問はエントリーシートの内容に関係した内容が目立ちます。応募者はこの面接官の心理を理解することです。例えなら、どうせもしくイメージです。エントリーシートを作成する際は、面接で聞かれたい質問を想定して記載してみましょう。例えば、英語力に自信があるとします。エントリーシートにトイックの高得点についての記載があれば、面接でも質問される可能性は高いでしょう。面接で聞かれそうな質問が想定できれば、回答の準備もしやすくなります。トイックの高得点に至るまでの経緯や背景をなかなか準備ができれば、本番でもバッチリ説明できるでしょう。得意や長所を強調してよりスムーズにアピールしやすくなるのです。あなたにとって自信のあることは何ですか？聞かれたい質問はエントリーシートに記載して面接で質問されやすい状況を作りましょう。エントリーシートに要請を敷いておけば、面接の流れを予想しやすくなり、有利に進めやすくなります。エントリーシートを作成する際は、面接で聞かれたい質問を想定して記載する。エントリーシートで異なる30の書き方。その7、簡潔であることを恐れない。自己PRにせよ、志望動機にせよ、大切なのは簡潔な文章です。簡潔は簡単で要領よくまとまっていることを言います。長い文章でくどくどした説明は好ましくありません。できるだけ短い文章で分かりやすく表現した方が相手にも読みやすくなります。ところが、この簡潔に対して恐怖心を抱く人がいます。文章が短いと何か物足りないような気がする。勉強しているような印象もあり、落ち着かない。もっとたくさん書いた方が分かりやすくなるのではないかと思い、もどかしい気持ちに悩まされるのです。もちろん、説明が足りなければ追加の必要はあるでしょう。誤解を招く恐れがあれば、少し言葉を加えて意味を正しくする必要もあります。しかし、短い文章の状態で意図や意味がきちんと伝わるなら無駄に恐れることはありません。同じ内容が伝わるなら長い文章より短い文章の方が評価されます。短くまとめることもビジネスにおける能力の一つ。ビジネスにおいて簡潔に表現できる能力は評価されます。簡潔であることを恐れないことです。短い文章で分かりやすく表現できることは素晴らしいこと。黒い文章で評価されることはあっても、簡潔な文章で評価されることはありません。短い文章であっても、きちんと意図や意味が表現できていれば、自信を持って表現しましょう。簡潔を恐れず、簡潔を心がける。エントリーシートで異なる30の書き方。その8、印象的な言葉にするとは大げさな就職を使うんではない。もちろん就職を使っていいのです。ここで注意したいのは、あくまで大げさな就職です。就職を大げさにすると偽りに聞こえやすくなるため、かえって信用を下げる場合があります。印象的な言葉にするとは大げさな就職を使うんではありません。例えば、笑顔をアピールするとき、次のような言葉があるとします。どんなときも太陽のような笑顔を心がけ、燃えるような熱意を込めて仕事に全力で対応します。笑顔を強調したいのはわかります。太陽のような燃えるような熱意などの就職が少し大げさですね。就職が目立ちすぎると、肝心の内容がずっと頭に入ってきません。言葉を印象的にするなら、就職を大げさにするのではなく、シンプルな言葉の範囲で複数のような特徴です。私は笑顔が大好きです。どんなときも笑顔を心がけ、相手を明るい気持ちにさせていきます。 シンプルで素直な言葉ですが、笑顔に対する前向きな姿勢がしっかり伝わりますね。ずっと頭にいり、じんわり心が頭に後味の良い言葉です。また、キャッチフレーズとして表現するのもいいアイデアです。辛い時こそ笑顔をモットーにいつも元気で前向きに取り組みます。キャッチフレーズにすれば強く心に刻みつけられるため、シンプルな言葉でも印象的になるのです。言葉を印象的にするために大げさな修飾は使わない。エントリーシートで心がける30の書き方。その9、最初からしっかり仕上げる必要はない。最終的にしっかり仕上げればいい。書かないことには始まりません。平凡でもいいですが、まず書いてみましょう。自己PR や志望動機を頭の中だけで考えるのは得策ではありません。頭の中だけでは曖昧で作業がはかどりません。思い浮かんだアイデアはすぐ忘れます。考えたことはすぐ持てるでしょう。仮に気持ちでもいいですが、まず書いてみることをお勧めします。書くは頭の中の考えを吐き出す行為。書いてみると自分の考えを客観視できるようになります。書いてから読み返すと不満に思う点が見つかるでしょう。分かりにくい、物足りない、いまいちなど新たな発見があるものです。不満に思う点が見つかれば素直に改善すればいいのです。物足りなければ書き出す。長すぎる文章があれば簡潔にする。分かりにくいところがあれば分かりやすく修正する。改善を繰り返すことで自己PR や志望動機の内容に磨きがかかります。学校の試験とは違い、仕上げるまでの時間は無制限です。納得がいくまで添削を繰り返しましょう。最初からしっかり仕上げる必要はありません。最終的にしっかり仕上げればいいのです。まず書いて少しずつ改善して最終的にしっかり仕上げる。エントリーシートで心がける30の書き方。その10、とっつきやすい印象は選ばれやすさにつながる。今夜で今度選ぶ状況を思い出してください。例えば政治経済の勉強をしようと思い、書店で今度探す状況があるとします。どんな本を選ぶでしょうか。おそらく小さな文字ばかりで書かれた本より図や絵を使った読みやすい本を選ぶことでしょう。字がたくさん書かれている本の方が情報量が多くて詳しいのは明らかですが、それでも買って読もうとは考えにくい。いくら詳しく書かれていても読みにすれば読みたいと思わないのです。この状況はエントリーシートでも同じです。自分を笑ってもらいたいと思い、バクいっぱいに小さな字で書くのもいいでしょう。小さな字で書けば情報量も多くなり詳しく書けます。しかし小さな字がいっぱいに書かれたエントリーシートは第一印象が悪くなりがちです。一生懸命に書いたのは見てわかりますが、どことなくとっつきにくい印象を受けます。小難しく書かれている文面がそのまま応募者の印象になってしまいます。情報量や詳しさも大切ですが、それ以上に大切なのが見やすさやわかりやすさです。読み人のことを考え、読みやすいエントリーシートを心がけましょう。適当な内容を見出し、簡単な言葉、自由な記述が許されているならイラストやカラーを使って表現するのも良い工夫です。情報量は多少少なくなっても第一印象が良くなります。とっつきやすい印象は選ばれやすさにつながるのです。情報量や詳しさより見やすさやわかりやすさを重視する。エントリーシートで心がける30の書き方。その11、エントリーシートは手書きとパソコンのどちらで作成すべきか。エントリーシートは手書きによる作成が基本です。パソコンによる作成しか選択肢がない場合は別ですが、基本はやはり手書きと考えるべきでしょう。エントリーシートも履歴書と同様、本人の内面や人間性を確認する意味があるからです。時間をかけて気持ちを込めて書いた手書きの文字からはその人間性が伝わります。パソコンによる印字もいいのですが、より人間らしい温かみや印象を伝えるなら手書きが良いです。作成に手間暇がかかるデメリットがありますが、だからこそ自分をしっかり表現しやすいと思います。印刷された字より手書きによる字の方が人としての温かみも伝わりやすくなるでしょう。字はその人の人柄が現れると言われます。たとえ字に自信がなくても心を込めて丁寧に書いた字は見てわかります。一文字ずつ丁寧に書いた字には独特の雰囲気が出ています。注意を本気で伝えるならやはり手書きに勝るものはありません。ただしどうしてもパソコンにこだわりがあればパソコンによる作成も可能です。字の美しさや手間暇など都合が悪い人もいるはずです。デメリットもありますが、総合的に判断した結果ならパソコンによる作成も価値があるはずです。事情がなければエントリーシートは手書きで書く。エントリーシートで心がける30の書き方。その12、小さな字でたくさん書かれた文章は第一印象が悪くなりやすい。自分の書いた文章を見直してみましょう。自己PR や志望動機が小さな字でいっぱいになっていないでしょうか。自分を詳しく知ってほしい、説明したいと思えば言葉数も増える傾向があります。その結果、自己PR や志望動機の欄が小さな字で埋め尽くされるのです。確かに小さな字が書く量も増えるため多くのことを伝えやすくなるでしょう。しかし実際のところ、小さな字でたくさん書かれた文章は採用担当者にとって嬉しくありません。まず小さな字で書かれていると読みにくくなります。目を凝らして小さな字をたくさん読むのは一仕事。内容の良しやしより読むのが大変という印象が先に来るため第一印象が悪くなりやすいのです。小さな字で書いた文章は読むのが面倒と慣らし読みをされ、量が多い場合に印象には残りません。小さな字は避け、少し大きめの文字で書きましょう。不要な言葉を削れば何に収まるはずです。少し言葉数は増えますが、その分だけ一言一言が強調されます。簡潔で分かりやすく書く能力も社会人に必要な能力です。まず簡潔で分かりやすい文章だけで好印象です。結果として採用担当者に呼び寄まれ記憶に残りやすくなるのです。小さな字は避け、少し大きめの文字で書く。エントリーシートで心がける30の書き方。その13、数量の文章だから手間暇を増やすのではない。数量の文章だから手間暇を増やす。自己PR と志望動機、文章として書いてみるとほんの数量です。長い時間をかけて深く考えた場合に書いてみると意外に少ないよう、ほんの数量のために深く悩むなんて時間がもったいない、そう思うかもしれません。確かに書く量と手間暇を比較すればアンバランスであるのは事実です。だからつい軽く考え軽く書いてしまう。しかしそれではいけないのです。ほんの数量の文章でもその内容を見て採用担当者は応募者の人柄を評価します。たとえ完成した文章がたった数量だとしても、よく考えしっかり悩み時間をかけて書きましょう。数量の文章だから手間暇を増やすのではありません。数量の文章だから手間暇を増やすのです。数多くあるエピソードの上にふさわしいのかを悩み、どう表現するかを悩みます。慎重に言葉を選び何度も見直します。そのくらい手間暇をかけて作成するのが自己PR と志望動機です。たった数量でも未来の職業と年収に影響する部分、そう考えるとしっかり手間暇をかける重要性がわかるでしょう。無駄だと思わず時間を惜しまず費やしましょう。自己PR と志望動機がたった数量でもしっかり手間暇をかけて作成する。エントリーシートで心がける30の書き方。その14、無事の欄に字を揃えて書くための意外な道具とは。エントリーシートや履歴書などの欄では無事が一般的です。大きな余白に文字を自由に書けるタイプがほとんどですね。文字の大きさや量の感覚など全て自由です。もちろんそのまま書くこともできますが、ちょっと待ってください。ある道具を使って工夫すればもっときれいに書けます。その道具とは定規です。経線のない欄に定規とシャーペンを使って薄い線の等間隔に引きましょう。その線の目安にすれば字を揃えて書きやすくなります。後から消しゴムで消しやすいよう薄く線を引くのがポイントです。点で文章を書き終えれば線の消しゴムで消すだけです。就職活動中には突然必要になる場合があるため常に携帯しておくと便利です。こうした定規の使い方を知っていれば応募処理はもっときれいに仕上がるでしょう。経線のない欄に文章を書くときは定規を使った工夫をする。エントリーシートで心がける30の書き方。その15、パソコンで応募処理を作成する際は本当に注意。応募処理の中にはパソコンソフトで作成する場合もあります。エントリーシート、履歴書、職務経歴書だけではありません。任意で企画書、パソコンを使って作成することもあるでしょう。パソコンで応募処理を作成しても問題ないのですが、注意点があります。フォントです。まず最も避けたいのは独特のフォントです。一般的でないフォントを使うと強い癖が感じられるため、読み手は違和感を抱くでしょう。一見見た目のおしゃれでシャープであっても、見られないフォントの形が気になり、内容に集中しにくくなります。いくら内容が立派でも、独特なフォントを使うと説得力が半減する場合があるのです。またそうしたフォントを選んだ応募者にも特有の癖があることを連想させるため注意が必要です。フォントはできるだけ見られたものを選びましょう。一般的に好まれるのはゴシック体か明朝体です。どちらも見られているフォントであるため違和感がなく読みやすくなります。もしゴシック体と明朝体で迷うような明朝体が無難です。明朝体の方が真面目で良心な印象を表現しやすくなります。パソコンで応募処理を作成する際はゴシック体か明朝体のフォントにする。エントリーシートで心がける30の書き方。その16、綺麗な字で書こうと思うだけでは綺麗な字は書けない。綺麗に書こうと思うだけでは綺麗な字は書けません。スポーツ選手がうまくプレーしようと思っているだけではうまくプレーできませんね。イメージトレーニングくらいはできるかもしれませんが、結局はイメージにすぎません。うまくなるために必要なのは練習です。体を動かさないと体で覚えることはできません。練習、練習、また練習。スポーツ選手は練習を繰り返すから体の動きを覚え、うまくプレーができるようになります。大量の練習があって初めて上達できます。この状況はエントリーシートの作成でも同じです。綺麗な字で書こうと思うだけでは綺麗な字は書けません。思うだけで綺麗な字が書けるなら誰も苦労しない。 綺麗な字を書くために必要なのは練習です。お手本を見ながら何度も練習するうちにだんだん美しい字が書けるようになります。考えてみると当たり前のことなのですが、見落としている人が少なくありません。エントリーシートを書くとき多くの人がいきなり書き始めます。それはよくありません。綺麗な字でエントリーシートを書きたければ、まず綺麗な字を書く練習から始めましょう。美しい字を書くための練習帳を一冊買って、綺麗な字を書く練習する期間を設けます。集中して練習すれば、たった3日でも見違えるほど綺麗な字が書けるようになるでしょう。この一手間があれば、綺麗なエントリーシートが書けるようになります。エントリーシートは字の練習から始める。エントリーシートで心がける30の書き方。その17。夜に書いたエントリーシートには要注意。夜は理性を失いやすい時間帯です。昼は暗く不思議な感覚になりがちです。疲れが溜まり、頭もぼんやりします。それらの影響はエントリーシートの出来栄えにも影響します。頭も体も疲れている夜は字も気合がありません。夜に殴れたを書くと表現が大げさになりやすい傾向があります。夜により興奮作用のため不安定な思考状態になり、自分も客観視できなくなる。その結果、大げさな言葉や表現に偏りやすいのです。夜に書いたラブレターは朝になって見直すと赤面するのが定番です。自分が書いたとは思えない大げさな表現に笑ってしまい、破り捨てたくなるものです。エントリーシートでも同じです。エントリーシートも夜に書くと失敗しやすくなります。夜の興奮と疲れによって思考状態が不安定になり、自分も客観視しにくくなります。夜に書いたエントリーシートを朝に見直すとやはり赤面するでしょう。なぜこんなことを書いたのだろう。表現が大げさすぎる。途中から話が変になっていると思うに違いありません。エントリーシートは日中に書くのが正解です。朝は疲れがないため頭もよく働くでしょう。日中の方が手に力があり、字も気合があります。思考状態が安定しているため、きちんと自分と向き合いながら落ち着いて作成できるでしょう。日中に書いたエントリーシートは自然とうまく書けるのです。エントリーシートは夜ではなく日中に書く。エントリーシートで心がける30の書き方。その18。疲れや眠気を我慢して書いたところでいい文章は書けないだろう。大御所を書くときは体調に注目です。疲れや眠気を我慢しながら強引に書こうとしていませんか。就職活動は学業やアルバイトをしながら進めるため疲れや眠気といつも戦っているかもしれません。もちろん必死になって書こうとする気分は素晴らしいのですが、ちょっと待ってください。疲れや眠気を我慢して書くこともできますが、いい内容に仕上げるのは難しいのではないでしょうか。自己PRや志望動機は頭を使います。頭がきちんと働かなければしっかり考えることができず、納得のいく文章に仕上げるのは難しいでしょう。また疲れや眠気の影響は文字にも現れます。元気がないと弱々しく元気のない字になってしまい、見た目の印象にも悪影響が出るでしょう。頑張って書くという精神論は大御所の作成では適切ではありません。大御所は体調がいい時に書きましょう。体調がいい時に書いた方がより自分らしい大御所に仕上げることができるはずです。疲れや眠気を我慢しながらでも良い文章が書けたなら、疲れや眠気がなければもっと良い文章が書けたことでしょう。自分の生活を振り返り、比較的体調が安定しやすいタイミングを見つけましょう。体調が良い時に大御所を書いた方が早く仕上がるだけでなく質もあるはずです。大御所は体調が良い時に書く。エントリーシートで心がける30の書き方。その19。心の状態はそのまま文章に現れる。エントリーシートを書くときには体調が重要です。疲れや眠気を我慢しながらでは納得のいく文章を書くのは難しいでしょう。疲れも眠気もなく体調が良い状態で書くのがおすすめです。思考力が鋭い状態のため、表現や発想もスムーズに浮かびやすくなり、自分らしい文章を書きやすくなるのです。さて、うまくエントリーシートを書く条件はこれだけではありません。体調が良いという条件に加えて、もう一つ加えておきたい大切な条件があります。明るい気分の時に書くという条件です。心の状態はそのまま文章に現れるものです。怒ったり悲しんだりなど情緒が不安定ではいい文章は書きにくい。明るくて前向きな文章を書こうとしても、ネガティブな気持ちが妨げになり、文章の雰囲気も悪くなるでしょう。エントリーシートはできるだけ明るい気持ちの時に作成しましょう。明るい気持ちの方が前向きな言葉や発想が浮かびやすくなり、文章も明るく仕上げやすくなります。明るい気分でなければ明るい気分になるような工夫をしましょう。友人と雑談をして思い切り笑うのもよし、美味しいものを食べて元気になるのもよし、明るい音楽を聴いてテンションも上げるのもよし、明るい気持ちになったタイミングにエントリーシートを書けばますます立派に仕上げやすくなるはずです。明るい気分の時に書く。エントリーシートで心がける30の書き方。その20。適当な休憩はより良いエントリーシートを作成することです。エントリーシートは一気に書き上げるのが最適とは限りません。もちろん一気に書き上げることができればいいのですが、このように書けず作成が行き詰まることもあるでしょう。エントリーシートには創意工夫や想像力など思考力が要求される項目が目立ちます。どうすれば意欲や熱意をうまく伝えることができるのかは単純に思え奥の深い課題。書こうと思った時、適切な言葉や文章がパッと思い浮かぶとは限りません。書きたくても適切な表現や言葉が思い浮かばず作成が行き詰まることがあるのです。そんな時は少し時間を置いてみましょう。少し散歩して外の空気を吸ってみるのもいいでしょう。お菓子を食べてリラックスするといいでしょう。何か別のことをして頭のモードを切り替えるのもいいでしょう。しばらくしてから中断していた作成に再び取り掛かると、きちんとスムーズに作成が進むことがあります。休憩によって頭がリセットされると硬くなった思考が柔らかくなります。その結果、良い表現や工夫が浮かびやすくなります。適当な休憩はより良いエントリーシートを作成することなのです。エントリーシートの作成に行き詰まった時は休憩してみる。エントリーシートで心がける30の書き方。その21。綺麗な文面でも丸写しをしたとある内容では相手の心を動かせない。就職活動ではテンプレートを活用する場面があります。例えば、OB、OG 訪問の依頼や、これ、面接の問い合わせなどです。自己 PR や志望動機など、就職意欲に関する様々なテンプレートが存在します。社会では、ビジネスにふさわしい言葉遣いや表現が存在します。書き方がわからないときは、テンプレートを利用する人も多いでしょう。もちろん、テンプレートを利用するのはいいのですが、注意したいのは、マルチです。マルチは、文面が礼儀正しくても、気持ちが伝わりにくくなります。綺麗な文面でも、マルチをしたとある内容では、相手の心を動かせません。テンプレートを使ってもらえないと思いますが、相手はベテランの社会人。テンプレートを使うと、文面が綺麗に整いすぎるため、すぐ見破られるでしょう。場合によっては、相手を残念な気持ちにさせることもあります。いくら、礼儀正しい内容でも、マルチの言葉では手を抜いていると思われても仕方ありません。文面には1行でも構わないので、自分の言葉を含めるのが得策です。テンプレートはあくまで参考として活用しましょう。依頼の感謝も気持ちを伝えてこそ意味があります。文面が多少見られてもいいですから、必ず自分の言葉を含めるようにしましょう。自分の言葉で語るから依頼の感謝もよく伝わります。テンプレートはマルチするのではなく、あくまで参考として活用する。エントリーシートで心がける30の書き方。その12。強烈な内外キャッチ効果は手書きのイラストとカラー。どんな人でも強烈な内外キャッチ効果を出せることが2つあります。手書きのイラストとカラーです。文章より絵の方が内外キャッチ効果は抜社会常識の範囲なら手書きのイラストやカラーはたとえ下手でも必ず目立ちます。説問で許可されているなら手書きのイラストとカラーで差をつけてみるのはいかがでしょうか。特に応募者が多い企業では差をつける重要ポイントになるはずです。大量のエントリーシートがある中、イラストとカラーが含まれた書類は輝いているように目立ちます。採用担当者は確実に一度は目を止め、あなたのエントリーシートに注目するはずです。手書きのイラストとカラーは手間暇をかけているという印象を与える効果もあります。手間暇をかけて作成されている様子から少なくとも入社したい気持ちが強いことが伝わるでしょう。また写真が出やすいためじっくり見てもらいやすいという傾向もあります。説問で許可されている場合にありますが、感覚に訴える工夫として挑戦する価値はあるでしょう。許可された手段は常識の範囲で最大限に活用するのが特策です。説問で許可されているなら手書きのイラストとカラーを使って強烈なアイキャッチ効果を出す。エントリーシートで心がける30の書き方。その13。何をしたかよりなぜそれをしたのか。何をしたかとなぜそれをしたのか。多くの人が見落としがちなのはなぜそれをしたのかという視点です。もちろん何をしたのかという実績も重要です。実績は責任感や行動力などの能力がある証明になり、応募者を理解する参考の一つになります。しかし採用担当者がより強く興味を持つのは何をしたかという実績よりなぜそれをしたのかという理由です。実績は能力の証明になりますが、人の内面まで表すものではありません。人の内面を表すのはなぜそれをしたのかという動機。応募者の人間性をより深く理解するためにはやはり動機が重要です。例えば福祉施設でボランティア活動をしたという実績があるとします。これは何をしたかにすぎません。採用担当者はなるほどと思った次の瞬間、なぜそれをしたのかという理由に興味を持つはずです。友人に誘われたから、学校の課題だったから、社会貢献に興味があったから、同じボランティア活動でもそれぞれの理由によって受ける印象が随分違いますね。偶発的なのか、強制的なのか、自主的なのか、興味関心があるならどの程度の興味関心なのか、なぜそれをしたのかという理由には人の内面が如実に現れます。何をしたかよりなぜそれをしたのかという点の重視すれば、自分をうまく表現しやすくなるはずです。 あなたの応募書類にはなぜそれをしたのかという点が含まれていますか。何をしたかよりなぜそれをしたのかという点を重視する。エントリーシートで異なる30の書き方。その24。証明写真も職種に応じて使い分けた方が先行で有利。証明写真は職種によって使い分けが必要になる場合があります。例えば、一般企業と部外役者の就職を両方同時に希望している状況があるとします。一般企業の場合、正面を向いた標準的な証明写真が好まれる傾向があります。一方、部外役者の場合、美的センスが感じられる証明写真の方が適切でしょう。モデルやアナウンサーなどビジュアルな重視されやすい職種の場合、工夫を凝らした証明写真が必要になる場合があります。志望する職種ではどのような証明写真が一般的なのか事前に確認しておくといいでしょう。職種によって求められる人物像が異なれば撮影料はかかりますが、適切な証明写真をネット準備するのが特策です。応募書類の中でも証明写真は最初に注目する部分であり、最も印象の強い部分でもあります。職種によって適切な証明写真が異なれば場面に応じて使い分けた方が先行で有利です。職種によって求められる人物像が異なれば適切な証明写真を準備する。エントリーシートで異なる30の書き方。その15。自己 PR も仕事時も嘘はいけない。自己 PR や仕事時で限度を超えるケースがあります。例えば、立派な内容に仕上げようと思い、嘘の内容で仕上げてしまう場合です。就職開発本にある参考例を丸写しでは、内容は嘘でも立派に仕上げることができるでしょう。しかし、いくら立派に仕上げようと思っても嘘はいけません。採用担当者を偽る行為であり、社会人としてふさわしくありません。入社してから直後の内容であると発覚すれば、信用を失い仕事に影響します。最悪の場合、内定を取り消されることもあり得るのです。自信のない記載内容や採用担当者にどう思われるかと心配になるかもしれませんが、気にしないことです。正直であることが最も重要です。自己 PR も仕事時も正直な事実を書くようにしましょう。多少の誇張は許容範囲ですが、あくまで常識の範囲であることが大切です。自己 PR も仕事時も正直に書く方が結果として最も信用されます。自己 PR も仕事時も正直に書く。エントリーシートで異なる30の書き方。その26。富士は油性サイン店より筆ペンの方が綺麗で上品に見える。エントリーシートには富士を使用することがあります。例えば、見出しです。小筋より富士で書いた方がより見出しらしく見えるでしょう。タイトルや要点に富士を使う場合も同様です。さて、この富士に注目です。記述内容も大切ですが、ビジュアルにも工夫を加えてみませんか。油性サイン店による富士もいいですが、あえて筆ペンで富士を書いてみてください。部分的に筆記用量を変えるのも工夫です。同じ富士でも油性サイン店と筆ペンとでは印象が随分違うことに気づくはずです。おそらく油性サイン店より筆ペンによる富士の方が魅力的に見えるでしょう。筆で書いた文字は富士と小筋の変化が美しいため、上品な印象を出しやすくなります。油性サイン店により富士を筆により富士に置き換えるだけでエントリーシートに魅了する力が強くなるのです。富士は油性サイン店より筆を使う。エントリーシートで志望動機をスムーズにするのはどういう点によるマーキング。企業の案内資料やウェブサイトは志望動機の宝庫です。志望動機に活かせるネタがたくさん詰まっていますから、志望動機を考える上では欠かせません。さて、ここでよくある失敗があります。案内資料やウェブサイトを読んで確認するとき、大雑把な読み方になりがちです。活字を目で追っているだけになり、きちんと頭に入ってこないのです。そこでおすすめするのがどういう点によるマーキングです。例えば、企業の案内資料はどういう点でマーキングしながら読み進めましょう。教科書を読むのと同じような感覚です。重要なところには線を引いたり印をつけたりして強調すれば情報の強弱がはっきりします。企業の資料を読むのは申し訳ないと思う必要はありません。資料は読まれるためにあります。気になる点はどういう点でマーキングする方が企業にとっても嬉しいでしょう。志望企業のウェブサイトを確認するなら印刷しましょう。紙で読む方が目は疲れにくく読みやすくなります。紙により感触が加わることでパソコンの画面より頭に入りやすくなるでしょう。企業研究の結果を振り返る際もマークがされていれば復習がしやすくなります。企業の特色が把握しやすくなり志望動機を考えやすくなるのです。どういう点でマーキングしながら資料を読み進める。エントリーシートで異なる30の書き方。その28。応募書類の提出の速さは意欲や熱意を間接的に伝える。毎年就職活動の時期になると応募書類の提出が始まります。エントリーシート、履歴書、職務経歴書などです。応募書類を通して企業に興味があることを伝え、自分をアピールします。中には独自の質問について記入させるタイプもあるようです。さて、この応募書類で心がけたい大切なポイントがあります。提出のタイミングです。応募書類の提出は早い方がいいです。理想を言えば受付開始と同時に提出です。もちろん早く提出したからとはいえ確実に有利になるとは限りません。大切なのはやはり応募書類の中身です。しかし、中身がきちんと整いさえすれば提出を先延ばしする理由はありません。企業の立場から見てみましょう。応募書類を早く提出した人と締め切り間近で提出した人がいるとします。両者を比較した時、やはり早く提出した人の方が強い入社意欲や積極性が感じられるのではないでしょうか。特に人気企業に就職を選んだら大切なポイントです。提出が早くて有利になることはあっても不利になることはありません。スピードとは意欲や熱意を間接的に伝えることができる手段。意欲や熱意を伝えるためにも応募書類の提出はできるだけ早めの提出を心がけましょう。応募書類の提出はできるだけ早めを心がける。エントリーシートで異なる30の書き方。その19。あなたの書いた文章には期待させる要素がありますか。期待させる要素とは何か。この人はきっと大きく成長するだろう、今後の活躍が楽しみなどと思わせる力です。期待させる要素があれば、現在の能力は普通でも今後の成長を加味して評価してくれるでしょう。では、どうすれば期待させる表現ができるのか。最もシンプルな方法は過去、現在、未来に向けた成長の流れを表現することです。未熟だった過去から練習や経験を積み重ねできるようになった現在、そして現在の努力を続けてさらなる成長をした未来を描いて表現します。過去、現在、未来に向けて一貫した成長の過程を表現することで読書をワクワクさせるでしょう。特に重要なのが未来の部分です。未来の自分はどうなるかまだ分かりませんが、目標内容に制限はありません。あくまで目標ですから自由に書けます。こういう風に成長したい、よりこういう風に成長しますと言い切った方がインパクトが強くなります。あくまで未来の話ですから、実現できそうな範囲なら少しくらい自分を大きく演出しても通じるでしょう。そういう演出もまた応募処理では必要です。有料株がきっと大きく成長するだろうなど期待させる書き方を心がけましょう。過去、現在、未来の流れを意識して期待させる要素を盛り込む。エントリーシートで異なる30の書き方。その30。以上の一言を礼儀正しい印象に変える工夫。応募処理の学歴欄を見てみましょう。学歴欄は義務教育から受けた学歴を書きますが、最後をどう締めくくるかです。締めくくることに決まりはありません。学歴を一通り書いて最後行は以上の一言で締めくくるのが定番です。以上の一言によってここで終了という意味が分かりやすくなります。さて、以上という平凡なことですが、こんなところも工夫ができる余地があります。以上という言葉を次のように言い換えてみましょう。以上の通りそうやりません。学歴に間違いないことの宣言も含めて締めくくるのです。きちんと宣言することがあれば、それを見た採用担当者も安心して確認できるでしょう。そうした配慮ができる労働者もさらに良い印象になるでしょう。より丁寧でしっかり締めくくった印象が出やすくなります。以上の一言ですが、礼儀正しい印象をアピールする場になるのです。学歴欄の最後に書く以上と以上の通りそうやりませんに変える。エントリーシートで異なる30の書き方。まとめ。その1。エントリーシートの特徴を理解する。その2。エントリーシートによって選考が行われると考え、きちんと作成する。その3。エントリーシートの作成時間を考慮して企業に応募する。その4。エントリーシートと自己分析は別々に分けて行う。その5。エントリーシートを通して自己表現できることを楽しむ。その6。エントリーシートを作成する際は面接で聞かれたい質問を想定して記載する。その7。完結を恐れず完結を心がける。その8。言葉を印象的にするために大げさな就職は使わない。その9。まず書いて少しずつ改善して最終的にしっかり仕上げる。その10。情報量や詳しさより見やすさや分かりやすさを重視する。その11。事情がなければエントリーシートは手書きで書く。その12。小さな字は避け少し大きめの文字で書く。その13。自己PRと志望動機なかった数量でもしっかり手間暇をかけて作成する。その14。訂正のない欄に文章を書くときは定規を使った工夫をする。その15。パソコンで応募書類を作成する際はご自宅か明朝体のフォントにする。その16。エントリーシートは字の練習から始める。その17。エントリーシートは夜ではなく日中に書く。その18。応募書類は体調が良い時に書く。その19。明るい気分の時に書く。その20。エントリーシートの作成に行き詰まった時は休憩してみる。その21。 テンプレートは丸写しするのではなく、あくまで参考として活用する。その12、設問で許可されているなら、手書きのイラストとカラーを使って強烈なアイキャッチ効果を出す。その23、何をしたか、よりなぜそれをしたのかという点を重視する。その24、職種によって求められる人物像が異なれば、適切な証明写真を準備する。その25、自己PR の志望動機も正直に書く。その26、当時は油性サインペンより筆を使う。その27、ボールペンでマーキングしながら資料を読み進める。その28、応募処理の提出はできるだけ早めを心がける。その29、過去、現在、未来の流れを意識して記載させる要素を盛り込む。その30、学歴欄の最後に書く以上と以上の通り相違ありません。に変える。